テレレレテテテテテテテテテテテレレレ壊れるほど愛しても3分の1も伝わらない。
はい、始めます。大ガッチャーニーです。
始まっちゃった。
はい、始まりました。ボリューム2ということでね、はい、タイトルコールをお願いします。
イエーイ、ナカチャニ
ー、イエーイ
ジャニ
ー。はい、パレットクリスマス終わってから2回目のラジオということでね、はい、まあ、前回まあいろいろ話しましたね、はい、まあ、黒話だったりね、
話したね、は
いはい、まあ、ジンとテルさんが入ったっていう入団会見もありまして、はい、そう、ボリューム2ではまあもっと核心に迫ろうかなと。
お、
作品のね、
お、ようやくあるかの話が、
はい、
出てるかな、
出るかな、
出てくるかもね、ここまで来た、
出るかあるかみたいなとこありますね、
う
ん、
さあ行きましょう。まず
今日一出た、
なぜ
うちの代表です。
もうやばいし、今日一出ちゃったな、うん、
今日一面白いの出ました。
なぜ俺がサンタを殺したという言葉が生まれたのかっていう、多分気になってると思うんですよね、お客さんって。
そうですね。
あのね、間違えて、俺がサンタを殺したっていうのがタイトルだと思ってる人って。
もうそうだよね。
あ、そうそうそう、それ今
言うんだよ。
あ、そうなんだ。
このくらい印象的なね。
俺がサンタを殺した見てきました。
そうそうそう。じゃあ検索すれば当たるんだ。当たる。そう、あー、検索しよう。
そのくらい印象的な言葉なんですね。
だから、あのフライヤーにもさ、でかでか書いてあったじゃん。俺がサンタ。
予告動画にもね、最初に。
まあ、間違えられても、あれだなっていう。感じにはなってた、確かに。
まあ、今回結局何が題名かよく分かんなかったからね。
う
ん、
まあ、ね、副題的にね、うん。
そうそうそう。
俺がサンタ殺したは、まあ、副題的にあっていいんじゃない、
う
ん、
そうだね。
うん。
ヨシ君っていうね、あの、デザインしてくれた人なんだけど。
今、鼻くそほじりましたよね。
ちょっとだけほじった。ラジオだから言わなかったら大丈夫だった。
鼻くそほじりました
ね。いや、ちょっとほじったけど、言わなかったら進んでったから。
え、その、ほじった鼻くそどこにあった。
今このまま手でこのまま俺の
手でやってないやつや
つ。鉄んちのカーペットに埋もれて
る。やめなそういうの。
そうなの、ほんと勘弁します。
話
と
取ってないから、ね、もうよくなかった それで、俺の友達、竹平君っていう人が、うん、あのデザインしてくれたんですけど、うん、その時に一番懸念してたのが、
うんうん、
パレットクリスマス、俺がサンタを殺した。っていうタイトルにならないように気をつけてたんで、ニョロニョロで。
うんうんうん、
あ
ニョロニョロ、
そうそうそう、
俺がサンタ殺したらニョロニョロみたいなね。
にはならないように、
うんうん、
これはまたちょっと違うじゃん、置き方は。
うん、違うね。
そういう意味じゃないじゃん。
トシ君はね、ほんとオシャレだよね。
うん、
だから、ミスターハールドの CD もトシ君がデザインして
る。ゲイラコシックっていうね、
そう、そう見てくださいよ、これを。ほら。
ラジオだから見えねえんだって。ラジオだから
私は
見えない。でも俺自身も俺がサンタを殺したって言葉ってどっから生まれてきたのか全然聞いてない
よ
ね、うん、どうなんですかボム君は。
物販パンフレットには書いたんだけど、
はいはいはい、
本当にあの俺の頭の上に雪が落ちてくるように、
うん、
あの降ってきたんだよね。
俺がサンタを殺したって言
葉は夏にね、
夏に落ち
る。ちょうど脚本書き始めたの夏だったんでね、
うん、
うん、
だから俺がサンタを殺したってタブーじゃん、
うん、
だからなんか真面目に脚本を書き出した俺にちょっとタブーを犯せと、
うん、
お前ちょっと型にはまってきてんじゃねえかと、
うん、
だからパレットクリスマスの脚本全部がちょっと型を破ったような、
うん、
うん、だから賛否両論あっていい、
うん
うん、ピの部分で攻めたから、
うん、
で俺がサンタを殺したっていう話を、あ、これどうって、この俺がサンタを殺したってどうっていう時に、確か宮下さんと哲がいた
ん
だ
よ、うん。
で、居酒屋
の、
そうそう、下北沢の居酒屋で、言ったら、哲が、じゃサンタが、んマフィアがサンタを牛耳ってるっていう街でいいじゃん、みたいな。
それ哲の案なん
だ。そうだよ。
お
へ
そう、覚えてるよ、俺。
へ
そうそうそう忘れてんの、てっちゃん。
お
何そ, その発想はどっから来たんだ、
すごい、それ。
うん。
たまたまだよ。
たまたまなの。
うん、だからそっから話が膨らんでってっていう、うん、
俺の却下されたのもあったんだけど、
ね、何何
あのサンタクロースは全員死刑囚だって
言ってたね、
うん、けど面白いんだよ、よく
考え
て、
うん、
言ってみ、いや言ってみた、
はい、結構死刑囚がだから結局さ
入ってくんなよ
いやでもそれは取り入れてないようで取り入れてる。
あ、そうなんだ。
ビージアンツリー、
うん、あ、二章
の2章ね、
うん、だからもう死刑囚並みのあの犯罪を犯した人が運ばれてくる。で2章のサブストーリー、これ言ってないと思うんだけど、 2章の鉄が残していった友達たち、うん、仲間たち、うん、あれはまた別のサンタクロースになるっていう。ビリジャンツリーから生まれるサンタクロースもあるで、ちなみにビリジャンツリーの鉄の仲間たちの名前は全部トナカイの名前だね。
そうなの。
そう
キラーとか
ニコラ、
キラーはまあ
俺は別だ
けど、あ僕ルドルフはでも見つけましたね。
ルドルフとか、そう、
あルドルフ、
ルドルフってあの真っ赤、あの真っ赤なお花のトナカイさんですよね。そうそうそ
う、であのサンタクロースってトナカイ連れてるじゃん、
何だからこれ
だから2章のメンバーの名前は結構トナカイから取った。
へえ、何、えトナカイってその名前いっぱいあるの。
ちょっと聞いたけど、ビリジアンツリーから初めてあの、うん、トナカイのソリが生まれたみたいな。
そうそうそう、
裏的なね、
え
裏ストーリーもあるんだよね。
最後に、
最後にルドルフが子供がソリを欲しがった
。あれそれに繋がるんだ。
すごいすごいすごい。
サブストーリー、まあ俺と結城のあんまり表に出さなかったビリジアンツリーのサブストーリー。
あったかい。
ビ
リジアンツリー2章ですよ、2章のもの
ね。ね、
そう。
そうか、トナカイのソリってそっから来てんだ。
そう。だから、1章3章では赤いサンタクロースが生まれるまで。
うん。
だから、ビリジアンツリーではトナカイたちが。
へ
ぇー。っていう。
すごいな、見るとすごいっすね。
すごい。しかも、1章でのトナカイが、やっぱ殺されてますからね。
そう。
その時には。
1章では
ね。本当じゃないトナカイだったのね。
それはね、あら偽物だった。
偽物だったのね。
そう。
黒いサンタの衣装を着たトナカイが。
なるほどね。あ、2章をそういう風に見たかったわ。
そうそうそう、
トナカイのお話だったんだね。でもこれ2章しか聞いて
ない。じゃあサンタを連れてったんだ。うん、トナカイたちが。
そうだよ。
はいはいはい。
サンタを送り出したんだね。
おしゃれ。
うん、順番にね。
うん、ああ、でもそれでもナイトは。
ナイトはね、何も変えられなかったんだな。
無力だよな。
でも、結局それが、うん、そういうもんなんですよね。
そうそうそう。
まあ、世の世界、世界は結局ね。うん、
それを汲み取るグリムがね、
喋る
喋る
グリムが最後にサンタになったっていうのはやっぱいい
意味ね、思うよね。
だからこれちょっといい話だ。俺と勇気、大切な人を亡くしちゃったで、その時本当に思ったのは無力だなってことは、そうなっちゃう前にどうにかしてほしいなっていう。だから俺らはその悲劇を好んで書くんだと。
うん、
だから見たお客さんにとってはハッピーエンドの方が良かったんじゃなくて、そのバッドエンドにならないためにこれからどうしてほしいかっていう、
うん、
提示、
うんうん、あえて悪い方を見せて、そこで考えさせるっていう。
北野さんと一緒じゃないですか。
あ、そうなの。
北野さんあの、映画で暴力を描くの、うん、それを見て暴力はダメだよっていうことを示す、うん、
北野勝だ
だけだ
お兄ちゃんの
あ、じゃ
なくて
そっちがそれ言って
ほしいとかねえだろ。鉄さん超つぶって
るね。なんかしたなぁ、勝さんって言うんだ
そう、あ、じゃなくてたけしさんだ
け、
あ、ごめんごめん、ずっと勝さんで聞いてて、
うん、すごいなぁ。
違う、でもそうなんだよ。結局残酷なところから始まりますね、
うん、
まあ、残酷な後に光が見えてくるんですよね。
そうそうそう、
だから結局3章でね、残酷なラストですけど、そうそうそう、うん、あそこからサンタが生まれてるっていうの
も、そうなんだよ、この国もそうなんだよ、うん、残酷なね、うん、戦いがあって、
う
ん、
そうだよ、
もう今はね僕たちは平和に暮らしてますけど、うん、
すごいですね、宮下さん。国の話で。
国、
急に来たから
ですよね。だから、あの、世界遺産とかされてるお寺とか神社とかも、うん、すごい綺麗にそびえ立ってますけど、うん、なんか表現があれですけど、綺麗にそびえ立ってるって。うんうん、じゃあ、素敵なものとされてますけど、あれを作ってる時ものすごい残酷なこと起こってますよね、いっぱい。
ああ、そう。まあね、お寺は、うん、お寺というかまあ、
ね、
そう、寺院とか作るっていうのは、うん、その時にいろいろ
犠牲になった方だった
ね、殺し合いをしてね、そうっていうのもありますから、
まあね、今平和で自由じゃん、で幸せじゃん、うん、っていうのはみんな屍を越えてきてるんだよっていう、
うん、
っていうのを見せたいよ、うん、
なるほどね。でもパレットクリスマスはそういうお話でしたね、
う
ん、
そうだ
そうだね、
うん、だから最後のグリムの3章は屍を越えて上がってくんだ、
うん、うん、
あれがサンタクロースだ
の始まり。サンタクロースは俺の中では屍を越えてきたんだっていう、
うん、
だからずっと笑ってるしっていう、
うん、
なるほど、そこ陽気な永遠の少年がサンタクロースになったんですね。
そう、子供たちに笑顔を与え続ける存在になるっていう、
なるほど、素敵な役をやらせてもらったんですね。
一章しか見てない人はね、グリムが最初に星を置いていくのとか多分分かんないんですけど、
そうそうそう、だから今度から宮下はダンゴムシの役だ。
一章見た人、一章だけしか見てない人、ごめんなさい僕、大丈夫大丈夫、宮下さんが、何だったかも分かんない、
分かってないと思うんですよね。だから一章でケントが演じたグリムの成長したのは宮下さんが演じるグリムなんですけど、まあ一章の冒頭でね、星を置いてくるシーンがあったと思うんですけど、あれって仲間が死んでいった位置に星を置いてってるんですよね、実は。
そうです、そうです。
だから3章を最初に見て一章を見た人には分かる。
分かる。一章しか見てない人とは分かんないと思うんですけど。
すごく感動してるお客さんいましたね、僕。
あ、本当。
せっちゃん逆で見た人もいるんだ。
見てくれてんだ。
3-1の流れ結構多くて、だから1見て。
僕の友達では1章から3章まで見て、逆にその3章を見てると悲しんでるグリムを見て、一章のあの壮大な最初の冒頭のシーンを思い描きちゃって、涙腺が爆発しちゃいました。
マジで、それ超嬉しい、嬉し
いね、すごい。
あそこのこと俺全然何も言われないから。
でもグリムがサンタの衣装を赤にしたっていう、あそこ気づいてくれた人いましたかね。
めっちゃ気づいてるで
しょ。多分誰でも気づく。
言ってるしね。
誰でも気づいてる。
普通に言ってるし。
そこ心配しなくて
大丈夫。みんな俺のセリフにもあったわ。俺らのセリフにも。そう
そう、ありましたけど。
みんな気づいてるから大丈夫だ。そこ心配しなき
ゃ。ああ、いやいやいや。
で血でついちゃってからね。
はい。これからグリムが、
だからその結局サンタの衣装を赤くするっていうことが始まりで、サンタは赤いんだっていう、そのイザベル流のね、竹富オム流のサンタの起源、
白いサンタを赤くする、
赤く染める。
しかもなんか僕は最初聞いた時に、殺しまくって帰り血でサンタになったみたいな話かと思ったのね、一瞬、まだ本をもらってない時に、けどあれだね、仲間の罪を隠したりするために赤く染めていくんだよね。
そう、
そこが素敵だね、
隠すために
ね。
そう、間違った友情ってあるじゃん、
ある、
でもその仲間たちにとっては本当の友情だったりっていう、そういうのも描きたかった。そう、あ、思い出した、俺がサンタを殺したの始まる前にタクトに話してたんだけど、あの白いパレットの上に緑のもみの木でし、こぼれ落ちたシルバースター、赤いサンタっていうのを最初に話してたんだよね。こういうのと、
そんな話してたね。
そうだから、アシーズバタフライもさ、あの誰が決めたみたいなのあったで、だからなんかそういう一文から始まるのかもね、もしかしたら、物語は。
そうそうそう、パレットだから色どうすんのみたいな話してて、結構イザベルって色で今までやってきてるじゃないですか、だから今回色ってどうなんのって言ったら、パレットにしようかなっていう話をしてて、パレットかなって思って、白いパレットの上にいろんな色を乗せていくっていう。
そうそうそう、でね、ブラッド・オブ・サンタ、濃い赤、でビリジャン・ツリーで緑、ビリジャンはまあ深緑の、でシルバーサーで銀、
そうそう、でしかもクリスマスカラーでね。
そうそうそうそう、
いや本当いいお話だね。
だからそのサンタの起源としてはメリーっていうね、ライト僕演じたんですけど、妹がね、まあ、死んじゃうんですよ、第一章でね、でもそのメリーって子はサンタの笑い声をパレットグリスマの世界では FOFO のホッホッホって言ってるんですけど、間違って HOHO のホッホッホって言ってるんですよ。俺らの中ではホッホッホって言おうって、でメリークリスマスホッホッホって言葉が生まれたんですけど、お前ら自由か。大事な話してんだ今。
いいと思う。メリークリスマスのメリーがね、って言葉もなかったんですよね、その当時
は。もともとワンスっていうマフィアのトップが街を牛耳ってて、マフィアがサンタ業を牛耳ってるんで、ワンスクリスマスっていう言葉だったんですよね。だからそのパレットクリスマスの世界ではワンスクリスマスっていう言葉は普通。
クリスマスの挨拶はワンスクリスマス。
その時のボスの名前が頭に入る。そうそうそう、
でも俺らの中ではメリークリスマス、最後に言うんですけど、第一章メリーが死んだ時にメリークリスマスっていう言葉をみんなで言うんですけど、でもそれもだからイザベル流のね、メリークリスマスの始まりっていうことで、
いっぱいあるんだよね、起源がね。
起源がいっぱいあるんですよ今回。
僕今回自分のお友達たくさん見に来てくれたんですけど、みんなにあの来てくれてありがとうねってメールを送る時に、
イザベル的にね、うん、クリスマスっていう言葉はあるけど、クリスマスの時に大切な人に送る言葉がその人の名前をつけて送る言葉なんだよ。捉えて俺はね。
うん、
いいね。
うちらにとってはメリークリスマスだったけど、うん、あなたにとっては何クリスマスなんですかね。なんかおしゃれにちょっと書いてありがとうございました。良いクリスマスをほっほっほなんて送りました。
なるほどね。
かっこいい。あのピュールとかがさ、ナイトクリスマスとかって言ったり、言ってくれたりとか、うん、そういう自分の名前を付けられて言われた時に、そのクリスマスを今日はお前の日だみたいな感じで言ってくれてる感じがして。
って言ってるでしょ、うん、俺全く同じこと思ってた、
うんね、俺も
今、うん、今全く同じことを思ってた、
あの稽古中から代表と全部一緒、
全部
一緒、うん、全部一緒、うん、
で今回哲が演出助手でね、うん、入ってくれて、うん、すっごいいいことを言ってくれるの横から、うん、でもあれは全部俺も思ってたから、
ジンは
一緒
一緒なの
全部一緒だから、
まあ、やっぱすごいな、全部一緒なんだ、
一緒
一緒以外何も言わないの、
バカ食いしてんじゃねえよこれ、ああ
でもね今回三部作で、うん、あの演出俺で演出助手が鉄でっていうのでやれたのかもしれないね、うん、だからあの稽古をさ、うん、並行してたりしてたんです
よ、うん、稽古大変だった
ねえ、ショーによって稽古場分かれてやってたからね、
で演出家不在のところは哲さんが演出助手入ってくれたり、ああ、
うん、だぶっちゃけ哲くんは2章をほとんど稽古してないからね、
うんうん、そうそう、哲が見てくれてたから、うん、ずっと、うん、
僕不安でしたね
どうなるんだろうかっていうね、
いや違うんですよ、あのやっぱ僕他の客演さんとかもいる中でだと、
う
ん、一役者としてやっぱ、
まあそうだね、いるから難しいよね、うん、自分のハードルを上げるしかないんじゃん、
そう自分のハードルを上げてる感じがして、う
ん、だから俺がすげえダメ出しで怒ったりするじゃん。の後、あるかやると結構ドキドキしてる。
そうだよね。
うん。
そうだよ。すごいプレッシャーでやってるよね。
すごいプレッシャーで2キックを出してる。あ、ね、2キックは、あるか、
ね。今回、ファンクラブ公演で、はい、まぁ、あ、いろいろ、劇団員に質問をね、してくれたんで、
はい、ましたね。
で、はいはい、まあ、ファンクラブ公演ちょっと時間が足りなかったんで、うん、全部答えられなかったんで、ね、ラジオでちょっと答えていこうかな、うん、っていう感じなんで。はい、
行きますよ僕。
本当ですか？
はい。何ですか？
じゃあ言わせていただきます。
僕ですよね。
いやいや。
行きますよ。
全部宮下さんではないんですけど。うん、皆さんへ、一日休みができました。何をして過ごしますか？
ボーリング。
一日休みができました、うん。何をして過ごしますか？
ボーリング。
違う違う。一日休みができました。何をして過ごしますか？
ボーリング。
なんでだよ宮下さんボーリングということで、どうですか、あの石上さんとか休みの日何してます？
休みの日は、うん、あの大抵いい芸術を見ようかなっていうね、あの美術館とか行ったり。
そうですね。
あとは
これマジで答えようか、じゃあ拓哉絶対嘘ついてる、うん、俺もボーリング嘘かし、
うん、一日休みってでも困りますよね、逆に
困んない、
困んない、うん、俺一日休みってなったら困っちゃうな、
逆にもう、うん、芝居のこと考えないでしょ。
うん、まあ考えない、ね、
うん。本気なやつって言う、うん。ちょっとモテちゃうかもしれないけど。
うん、
本気なやつって言う、うん。俺ね、あの、猫を見に行くね。
猫を？
公園に。
そうなの？
そう。だ自分の住んでる近くに猫が集まるところを何箇所も俺、把握してて。
うん。うん、
それ大丈夫それ。
え？
大丈夫？別にモテる話ではない気がする。
いや、その猫公園っていうのがあって、そういうのが何個もある、
うん。
それをちょっと見て回るっていう。
ポイント分かってるか？
これモテるの？これそれ。
いや、やばいっしょ。
でも俺逆に本当に
やばいっしょ。
休みの日とか、劇団員仲いいけど、
うん、
休みの日って何してるか結構把握してない部分があるじゃん。
そうだね。あるね。プライベートで遊ばないからね。
そうそうそうそう。うん、だから何してんのかなっていう。
俺休みの日何やってる？
お前わかんねえ。なんだっけ？
何やってる俺？
ぼーっとしてんじゃん。
ぼーっとしてるか。
うん。
ケントとか何やってんの休みの
日？僕家の近くに河川敷があるので、あのその辺うろついたり、あの僕空の写真撮るのが好きなお空を。なんで窓かあの家の窓から見える写真。あの
イザベルやっぱすげえインドアだね。なんか、
うん、
遊び行ったりしないんだみんな。哲さんとかどうですか、休みの日とか。
休みの日は決まってないけど、まちまちで、あの外出たくなるときは出るし、
うん、
でも家にいるときはなんか やっぱ漫画とかいいんだ。
あー、でもそれ分かりますね。
あ、基本的には家だよね。
そうだね、うん、非現実なところに逃げたくなる。あとネットとかで面白い話とかにちょっと読んじゃったりとか。
人道
は僕でも結構宮下さんに連絡したりしますよね。
ああ、そう
ですね。時
人は
遊んでますよ、二人では結構。
そうだね。俺はたまに遊んで。でも宮下さんと仁は本当仲いいですね。一番年上と一番
年上。俺もいるけどさ。いや、俺もさ。
結構タクトさんも。
うん。いや、ちゃうちゃう。ま、なんかさ。
まあ、お前暇人だもんね。
暇人じゃねえ。俺暇人って言われて一応嫌いなんだよ。これ言わせて、俺暇人って言われて一応嫌い。なんかさ、わかるんだよ。なんか俺暇人っぽく見えるじゃん。わかんの。ね。でも、俺暇人って言われて一応嫌いなんだよ。
でお前暇人じゃん。
暇人だよ、一生懸命なんだよ。
お前劇団の仕事いっぱいしてるもんな、休
み劇団の仕事とかすげえしてるのに、みんな暇だろって、一生懸命なんだよ。
ごめんなさい、ごめんなさい。それは真実を疲れてるから嫌いなんだよ。
真実じゃねえ、おめえ仕事しろやじゃん。
次行きまーす、
はい。はい。劇団員は、皆さんイケメンですが、イケメン限定なんですかということなんですけどね。どうなんですか、これ。
いや、それ全部宮下に聞いた
方がいい。そうですね。
メンバー入れてるの宮下だし。
その、そういう風に言われるのは確かなんですけど、そうだね。
だからイケメンかイケメンじゃないかっていう判断は全部宮下がしてるじゃん。
人のこと見るの自分は。
そう。自分の顔がまずさ、隙がないじゃん。
誰
自分の顔に隙を一切感じないから、そう、隙をついてくるやつがまずいないから。
整形できるとしたらどっかやる
目
確信じゃん。はいはい、まあこれはね、うん、まあまあでもみんないい顔してますよ、本当に。
まあ個性的なね、
個性的でタイプ違いますからね。
そういう意味合いじゃないと思う。
なんだろうな、イケメンだけを選んでるわけじゃなくて、うん、まあもともと僕はイケメン好きなんですけど、うん、その人間がいいといい顔に見えてくるよね。だから要はイケメンという枠じゃなくて、いい人が揃ってる劇団って言ってほしいね。
そうそうそう、僕ら別にね、そういう意味じゃないですから
ね、うん、そうですね。はい、次行きまーす。まあなんかイザベルの声がね、好きな人が多いらしいんですよ、それぞれの。
へー、
好きな人が多くて、でイザベル全員のボイス CD を作ってくれますよ。
ボイス CD って何？
おはよう、おやすみ、お芝居などいろんなボイスを詰め込んだ劇団 CD しかも、うん、トレーディングカード付きお願いします。
すげえ。
これ売れるの？
わ、わかんないですけど、っていう意見もあるんです
よね。だって、
すごいね。
買わないよ、
石神にお休みって言われたくなくない？
まあでもちょっと聞いてみますね。聞いてみましょうか。
じゃあ、おはようとおやすみ。
石神さんのおはよう、おやすみ、ちょっと聞いて。
じゃあまず朝起きて。う
ん、おはよう。
じゃあちょっとおやすみも。
寝る前に一言。
おやすみも。
グッナイ。
だからやっぱこれ多分いらない。
お休みって言えよ。
何
で
殺しみたいな。
俺のトラックだけ飛ばされたりしたらや
だ。でも宮下さんとかのおはようお休みは僕いいかなと
思う。逆にもう声だけでいいじゃない、うん、今後。
やだよ。なんでだよ。
一回試しておはようって言って
みよう。そうだね。
お願いになります。うん、僕、さっきタクヤさんが格好つけてたんですか、うん、あれムカつくんですよ。宮下さんは普通におはようおはよう。
はいはい。おはよう。おやすみ。
あ、いいね。お、僕こういうの好き。
ああ、
うん、そういうナチュラル。
そういう風にな っちゃう。
ナチュラル。
じゃあ、
トム。トムの声好きな人多いと思うんで。
そうなんですよね。
うん。今から。
いつでも乗っかるんだよ。
うん。
はい。おはようとおやすみ。
トムやっともうラジオに入る体制だ。
じゃあもう、ありがとうございます
。
トムって言ってみて。
俺が、
うん、おはようおやすみ。
まあでもトム結構質問いっぱいあるから結構早めに。
あ、マジ、
うん、
マジか、
うん。
おはよう。
いや、おはようは巻きでって。おはよう巻きでって言ってびっくりした。
時間がないんだ。
違う。違う。
じゃあおはよう
おはよう
おはよう。おやすみ。
そこを巻いてって言ったからね。感覚の話なんですね。そこを巻いてって言った
らね。そこまで巻かなくて。
すごいね。
あ、そうそう、ちょ
っ
と。ごめんね。
誰だよ、多分、
満足してると思うけど。絶対そっち
の
方がいいな。
多分俺一番かっこ悪いじゃん、俺。
面白いね。
まあでもなんか、機会あったらそういうのも作ってみたらいいのかなっていう感じですよね。
まあね。
うん、じゃあ次の質問ですね。 皆様のチャームポイントは。
僕は拳ですか。
いやまあ喧嘩強いですからね宮下さん、うん、
やめとけやめとけ、うん、じゃあこれは逆
にこれマジで
言いますか、
俺は嘘だよ、
うん、いやでもチャームポイント自分じゃ分かんないけどね、うんうん、どうなんだろうね、
誰かの誰かのが言ってあげる、
うん、大丈夫、それアイドル同士の質問大会みたいな、はい、
気持ち悪い、やめとけ、
気持ち悪くない、
でも聞かれてんだよ
チャームポイントだからね、
一人だけじゃ言います、
一人だけね、じゃあ
ケントさん、
ケントのチャームポイント、
宇宙的、
あ宇宙的だから結局あれなんだよ、うちらはそういうとこ褒められない集まりなんだよね、うん、っていうことでね、
顔じゃないんだよね、
褒められないからここにいいんだから、
うん、うん、そうそうそうそう、うん、まあこういう質問もらって嬉しいんですけど、
ね、ありがとうございます、
うん、本当に、うん、なかなかねそういうところで見てないというか、うん、はいはい、まあこれ一応まあファンクラブ公演でも聞いた質問なんですけど、まあ、知りたい人が多いと思うんで、一人一人の担当キャラみたいなのが
あったね、
うん、
ちゃんと答えてる、
ちゃんと答えてない、ね、
だからもう単語にした方がいいんじゃない、完全単語、
そうそうそうそう、でまあ俺はツッコミ担当なんですけどでまあトム、
俺ですか、
一言で担当、
一言、
うん、
なんだろうね、
クールだね、
ああ
、そうそう、ね、
そういうとこあるんだけど、
クールだね、
クールっていうとあれだけど冷めてるよ、
冷たい、
冷
た
い、
冷たい、冷
たい、冷たい、心がないもんな、
一番笑顔振りまいてて一番冷たいからね、
うん、目が笑ってないん
だ、冷徹だ、
あよく
人の不幸を喜ぶやつ
次人の不幸を喜ぶ担当キャラっておかしいでしょ、何でしょその担当いたらジン、
僕なんですか、
もう生意気じゃない、うん、生意気キャラじゃん、
生意気、
見下しキャラだ、
見下しキャラ、
見下しキャラだ、
名前は大阪人だ、
キャラじゃねえじゃ
ない、関西人、
名前キャラ
かぶってるキャラ多すぎる、
見下し名前キャラ、でケント、まあ、宇宙だよね、
そうだね、
ケントは前説キャラそれ僕やってるからじゃないですか、前説で
と石神とケントの漫才
2人でラジオ撮ってあげたい
よ、
うん、石神さんは
傍観者、
傍観者、確かにそう、
完全傍観者、
うん、
なんだかんって結構みんな見てますからね、
うん、
いや見てるというか、いやだから傍観者なんだ、
もういいじゃんそれ
ただ見てる
ただ見てる
ただ見てる、うん
うん、代表
なんだ、
やっぱなんだかんだってまとめて
る、まとめ役だね、
ヒゲ、
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 あヒゲね、
ヒゲロンゲ、
ヒゲキャプテン、
ヒゲキャラ、
ヒゲロンゲキャラ、
やってた、
真面目
ここはもう
でも僕、うん、そこ鉄板だと思うんですよ、うん、僕何なんだろうってさっきから考えてて自分自身を、うんうん、あ俺豆腐っぽいなと思って、
何豆腐、新しいね、
豆腐、なんか豆腐って感じでまとめてもらっていいですか、
で
豆腐、
じゃあちょっと豆腐のあれラッパになったらして、
うん、
豆腐のラッパにならして
、ニーポーペーって俺鳴らせてるの、鳴らしてどうすんの
宮下さんも
宮下さんですか、
ラッパだ、
ラッパじゃ
ない
、
なんでラッパ、
豆腐ラッパ、
なんで豆腐ラッパ、今じゃねえか、
パラソル、でもそんな感じ、
でもラッパーじゃん、
僕は豆腐だ、僕は豆腐で宮下さんラッパだったら、
そこツインなら俺豆腐ラッパ
じゃん、プープープーって鳴らせよ、
な
あれさっきから
鉄売れよちゃんと、
私は俺それ鳴らしげんじゃね、あでもそんな変なキャラだね、
豆腐な感じ、
じゃあ次の質問いきます、う
ん、はい、
これも答えにくいな、劇団員の中で一番演技上手い人と正直こいつの演技はなって人がいたら教えてください、
そんなこと質問してきてる
の、そんな、まあこれラジオでしか言えないことなんでね、
でも俺正直みんなすげえな
って思う、多分、
うん、なんだろうな、芝居の上手い下手ってないし、うん、
ないよね、
あったとしたら教えてもらいたいし俺、
うん、
ああ
そうだよね、
でもみんなが上手くなりたくてずっとやってるからね、
うん
うん、そうそうそう、何を演技かっていうのも分かんないしね、
うん、
何を演技というのかっていうね、
うん、
多分なんか他の劇団さんではそういうのがあるんだろうけど、うん、なんだろうな、芝居がの技術が高いとかで集まったメンバーじゃないもんね、
そうだね、
うん
うん、昔からちゃんと芝居してきたって人も少ないからね、
うん、だからアウトローの芝居、うん、でも大事なものは分かってるけどね、
うん、
結局まあうちらやりたいこと集団みたいなのもありますからね、
自由だからねみんな、
うんうん、
まあ、よければいいんだよ、
そう芯があるから あるか。そ
う。いや、違う。次、次の質問。
まあ、見てくださった方が判断してくれ
る。そうですね。
タクト、あるかの話を聞きたいなら早く聞いて。
それぞれの、皆さんにとって一番難しかったシーンはどこですか？またやりがいのあったシーンは。
おぉ。
来たね。
やりがいもありまくったよね。
やっぱり、俺の話からした。
違う。
いや。トラズを殺すときにさ、ピスタチオを投げるじゃん。
まあ、話しやんか。
あれ結構、
ここしか多分話せない。
あれ結構俺の中で練習したんだよ。あの回転をつけて、あの舞台面側に投げて、舞台横にあの転がっていくっていうピスタチオ
の
バックスピンの投げ方があるんだけど、まあやっぱそこが一番難しかったから
。
どうですか、他のメンバーでやりがいのあったシーンとか難しかったシーンっていうのはあります？
僕やっていいですか？あの難しかったシーンはやっぱ
スロー一生グリムですね。
一生グリムで言うとやっぱりスローモーションのシーンですね。
スローモーション難しかったね。
あそこスローモーションでやっぱりなんか今までのギャングを全て表せれるかっていう、ということがちょっと一番難しかったかな。
でもあのスローモーションのシーンは好きな人多かったですよね。
いやあそこいいよ。
あのやおっさん、まあ、僕はあの何も思わずこうフラットであのシーンを見て勝手に涙が流れるっていう。
だから逆に演じている方、まあ、今いるケンとトム、俺はなんだろう、一生懸命やるしかないシーンだったよね、あそこ。
だからそれがいいんだよね、若者の、
まあ、全てにそうですけども、あそこに一番集中してたんじゃないかなって。
そうだね、うん、若いギャングチームはあそこのシーンに持っていくためにね、まあ、この曲に乗せながらやってたんですけど、
あの時に一番助けたメリーが本当に表情するんですよ、
ツリーの前にねスター掲げてね、
本当に楽しそうに見えるからね、
チーね、
はい、ちゃん、
あのシーンの僕あの外から見るときに、いつもどうしてもナイトの気持ちで見ちゃってたんですけど、やっぱそのライト、グリム、クロス、メリーっていう4人のね、
ナイト、
いやナイトは僕自身なんで、ナイト、だからトムが見てる目線を追ったりして、自分の正面ではこういう顔で見れてんだろうなとかっていうの想像したときに、あれが崩れる、もうね、悲しすぎますよね。
悲しいね。悲しいんだよ。鉄と二人で見るじゃん。一緒出てないから。鉄って楽しいなと思って。大の大人が。
そうね。
大の大人が泣いてて。
俺、転がってくからね。
あの、泣けるよ、あれ。
ほんまや、どっかで酔っ払いなんだよ。
足が見たけど。宇都宮じゃねえぞ、
泣くんすか？
泣くよ。
そうだね。
あそこは感動したらしいよ、タクちゃん
ね。ね、なんか自分のなんか輝かしい時代を勝手に思い出してくれるよね。
身軽だった時代
ね。身軽だった時代。
純粋な。素敵だなっていう。
あれでもね、小屋に入るまではあんま分かってなかったと思う、俺。
みんなそうだね。
僕も分かってなかったです。
照明、音響、全部入ったで、ツリーがあるって時に、全て繋がった。あ、俺らってメリーのためにめっちゃ頑張ってたんだ。
そうだ
ね。
だお前らは分かってなかったかもしれないけど、花田千尋は全部分かってたから。
やっぱ天才なんだ。
ちいちゃんはもう脚本をもらって本読みで泣いてたからね。
なんか女の子っていうか女優さんってその辺すごいよね。
すごいね。
今年のクリスマスはどう過ごす予定ですか？まだ予定のない人は理想のクリスマスを教えてくださいということですね。
理想のクリスマス。みんなでもあれじゃない？僕勝手にこれ締めちゃっていいですか？
僕も
思うんですけど、クリスマスどう過ごしますかって、それ楽しく過ごそうって思ってるだけで、で、まあイザベルですから、それ何らかしら楽しく過ごしますよ。
まあまあ楽しく過ごすよね。
でも今回俺本当にすごい思ったのがクリスマスの、
そうだね。
あのライトって役をやって、ライトがクリスマスにもらったの絶望だけだとか、クリスマスってすげえ切なくて儚いものなんだなっていうことに気づいちゃって、
わかります。
街の中で。ジングルベルジングルベルと流れても全然ウキウキしないっていう、
僕今日買い物に行って、メリークリスマスって言葉を見たら悲しくなるん
ですよ。そう、
メリークリスマス、
そうだから見てない人は DVD とか見てくれたら本当にクリスマスの概念変わるよって、
変わっちゃったね、そうね、
しっとり過ごしたいって思っちゃう。
キャピキャピしないで、
から騒ぎしたくない
よね。しっとり過ごさせて。
そうだ、トムが一生で、静かにしろって言ってるとこあるじゃん。あんな感じ。
そう。周りでなんか
スーパーだ。
すげえわかる。
クリスマスは静かに
しろ。そうそう。
もしっかりとね、大切な時間を過ごしたいなっては思います。
なんだ、全然騒いでいいんだよ。うん、騒いでいいし、楽しんでいいんだけど、うん、そういう境遇の子供たちもいるっていうのを、分かった上で騒いでるのと騒いでないのって全然違うから。うん、
そうね。
そう。
はい、居酒屋でお酒とおつまみを注文されるとき、皆様のお好きな飲み物とおつまみは何ですか？
はい、
はい、竹富オム。
女。
女
マニショー見た人はね。まあでも基本みんなビールが多いんですかね、イザベルは。
僕イザベルビールも多いけど、緑茶ハイと あとグレープフルーツ系のサワー系とか、ね、あとは絶対カシソレンジ
しかない。竹富トムはカシソレンジ、
カシスをガブガブ
食う。かわいい。
今日飲んでるんでっつってカシソレンジ飲んでるね。おつまみとか何か好きなのあります？皆さん。
だから俺らの一番好きなのしめさばじゃん。
しめさば、
う
ん、
そうね、
ドマドマのね、
うん、ドマドマ鉄板の
鉄板のね。これは
ちゃんじゃ、
ちゃんじゃ、
ちゃんじゃ、ちゃんじゃうまいね。
あと全体的に揚げ物ね。
何のリップサービスだ。で最後の質問になりますけども、うん、皆さんの得意な一発ギャグなど面白いネタを一つお願いします。
最悪じゃない。一人だけにしよう。
そう、
高谷さん。
そう、それとりあえずボリューム2これで締めちゃうんで、申し訳ないですけど。
お願いします。
はい、お願いします。
そう、じゃあね、俺の一発いきますか。
はい、
うん、やっちゃうよ
まあ、マジで、これ締めくくるんだ。それで、
ありがとうございました。ありがとうございました。